皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月13日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、トランプの圧勝はボトムアップの圧勝というお話です。アメリカ大統領選挙終わりましてですね、しかしまだまだトランプ革命は進行中であります。これからが本当の山はですね、しかしこの選挙自体を見るとですね、本当にボトムアップという言葉がぴったりするような選挙結果だったんじゃないかなと思うんですね。大統領上院下院とも抑えましたし、そして民主党が勝ってる州はですね、投票にあたって個人の身分証明がいらない州なんですね。ですから不法移民でも、普通に投票できる州でありますんで、であれ不法移民は摘発で追い返していっておりますから、多分トランプたちは全ての不法移民を把握している可能性が大ですよね。そうするとそれを彼らが投票した方も何らかの方法で多分知ってんじゃないかと思うんですね。20年の選挙、22年の選挙も含めてですね。ですからそれ引き算することはおそらくできて、そうすると実はほとんど全米でトランプ一律圧勝というふうになっていた可能性はかなり大ですよね。でトランプはもう最初からこのブルーカラー、現場からの再生ということで、現場にしかこう行かないですね。いわゆる既得権益の組織票をまとめてくれっていう話は、組合に1回行ったですね。あれはその組合切り崩しに行ったんですね。組合の切り崩しに行きましたけども、組織をまとめていくという、民主党型の政治ですよね。金融業界味方につけるとか、ああいうのはやらなくて、やっぱりその既得権益の組織法は切り崩して、で支持者を獲得するという、個人の意思にこう依存した、そういうなんかその支持者の獲得を広げていったように思うんですね。だからこれは大都市かは大都市でも田舎でも、それから年配の人でも若者でも一様に広がっていったと思いますね。だから本当に選挙結果いろいろ分析見てもですね、非常に幅広い層から強い支持を受けていることが分かります。で反対にこのトランプ本当に困るっていう人たちは、やっぱ都会の、ホワイトカラーが多かったように思うんですね。地方でもそういう公務員とかね、一部そういう人たちは反対をしておりますけども、やっぱり大都市のホワイトカラーが中心で、彼らはどちらかというと上積みを食って生きてた人たちですよね。誰かが働いてくれたその利益を、吸い取って生きてきた人たちでありますから、それはトランプ革命では潰される側なんで、彼らがその破綻するのは、彼らが言ってみれば、トランプ嫌うのはよくわかります。しかしそれがその本当に力を失っていたっていうことですね。やっぱりその、エリートとかよく言われますけども、ホワイトカラーの上の方も実はバラバラだったんですね。自分たちでその横に連携して自分たちの利益を追求するってことは全くなくて、あれは確かにそのクリントン政権そうでしたね。90年代のクリントン政権の時思い出してもですね、得体の知れない連中がやってきて、自分にもその利権の分け前をよこしてくれって言って、いろんな形で政権に潜り込んで、でたらめ放題みんなでやって利権のむしり取りをやってたという感じでしたもんね。特にその、クリントン自身が何者かわからない人間でしたからね。アーカンソーから出てきた変な夫婦で、なんで大統領になるのかもよくわからない人たちで、とにかく欲だけは、欲と悪知恵だけは、相当なもんだったような記憶してるんですね。ですからもともとですから90年代以降の、当時の高度成長ですね、の裏側にあったのは、しょうもない金融拡張と、それからその利権屋の長領ばっこだと。でそれが10年で、ほとんどなんか行き着いちゃって、今度は戦争経済でね、同じようなことやってた、ただそれだけだったんだと 言ってもこれ決して間違いじゃなかったと思い、間違いではなかったと思いますね。だからまあ本当にあの、金の力ですよね、最後はね。金の魅力だけで、30年間動いた部分が大きくて、でその金の魅力がまあ剥げましたね。リーマンショックから始まってコロナで剥げて、でとてつもないインフレで剥げちゃって、でなんかやっぱりみんなもうこれ続かないということでボトムアップに皆さん戻ってきたと。で下の方は実はその全然恩恵に預かってないんですね。この30年ぐらいずっとなだらかに生活水準が低下していった人も珍しくなかったですね。で特に最後のインフレでは一番ひどい目にあったそうでありますから、まあ、ここはトランプが出てきて、じゃあ一緒に立ち上がってこれをやり直そうと、しかもこの悪党たちはアメリカだけじゃなかったんだと、世界にいたんだということも分かりましてですね、まあそれでトランプ革命という形になっていくわけで、ですからまあ同じような構図は全世界にあると思うんですね。すなわちそのトランプが圧勝したその裏に、非常に多くの困った人たちがいて、生活や仕事に困ってる人たちがいて、でその現場の人たちがまあリーダーを仕立てて、でその戦って勝ったということですね。特にトランプは国際的なそのカルテルを潰しましたね。まあ、ロシアルドなんてそうですね、あれ国際的なカルテルシンジケートですね、これを潰していくわけですから、潰したわけですから、あとは割と簡単なんですよね。このまあバチカン以来と言ってもいいですね、バチカン以来のこのものすごいカルテルシンジケートをトランプたちが潰しましたんで、実はどの国も青天井なんですね。まあ今までは結局自分の国の中だけでですね、まあ、いろいろ権力闘争をやっても、国の外側、通貨とか貿易、資本取引のところでこう抑えられちゃってるんで、カルテルにね。で何事もこう中途半端になっちゃったっていうところが多かったんですけども、今回はその一番ネックになった一番上のところをトランプたちが潰してくれましたんで、あとはだからこれは結構簡単じゃないですかね。自分たちの中でやって、あとは関係する国との、まあ、外交ですよね。お互いのすり合わせっていうんでしょうかね、関係する諸外国とのすり合わせさえやっとけば、まあ、それで OK で、しかもすり合わせもですね、なんかアジェンダって言いますか、目標って言いますか、お題目を決められていてね、例えば地球温暖化だとか、なんかこれについて合意しなければならないとか、その押し付けられたその目標に向けて交渉する必要はもうないわけですね。それ終わったんですね。もう温暖化でも自分たちでいいと思ったようにやってくださいってことですから、特に外交なんかでも、無理やり強制されるってことはないわけですね。それから全ての国同盟国じゃなくて、全ての国一応中立国に戻るっていうことですよね。ブリックスだって、ブリックス加盟国は同盟国かっていうと同盟国じゃないんですね、あれはね。まあ共通のプラットフォームで、もちろん共通のプラットフォームですから、ポータルみたいなもんでですね、なんかこうお互いにシェアできるものはシェアしましょうと。それからまあ裏にはですね、もし何かあった場合にはロシアがね、助けに行きますよと、一緒に戦いましょうっていうものが裏にはあるんでしょうけども、まあ、軍事同盟みたいなことを言う場合にはね、あのパートナーシップ条約とかね、まあ、そういう形で明示的にやってきますから、それは非常に限られたところでしょ。で、ですからまあブリックス全体がですね、そういう同盟国となっていることもないし、でプーチンは別に西側は敵視してないと言ってるし、ブリックスの金融が始まったのもね、いやそれドルに敵対して始めたんじゃなくて、ドルを使えなくしちゃったされちゃったからだよと。まあアメリカがドルを使えなくしちゃったから、まあしょうがないから始めたんだってずっと言ってますよね。まあそれはその通りですよね。一方的に、まあ、ドルの使用をできなくしたからね、アメリカが。でこういうあの新しい金融システムが始まったわけで、でそのウクライナも実はね、まあもうウクライナ終わりで、全部ばらされますわな。実はそのウクライナ侵攻なんてはとんでもない話で、ウクライナのとんでもないやつを潰しに来たわけですね、トランプとプーチンで組んでですね、とんでもない犯罪国家だったわけですね。まあ地球の害になるから潰しに来たわけでしょ。そうなってくるとですね、本当にあの上は何をしてたんだと、上にいるやつはすごい悪いやつだっていうことがまああからさまになったわけですね。まあ随分海が溜まってたわけですね。さっきもなんかあのディディとハリスが仲良くね、手つないでる動画見ましたけどね、まあなんか本当にあの、シンジケートがそのままなんか、 大統領やってるようなそんなことをやってたわけですね。大統領副大統領がそのまま信じて系統だと、まあそれあのアメリカ以外の国でも、まあ、途上国新興国にはそういう国の中にはありますからね。まあそういうなんかとんでもないことで結局民が疲弊していただけだったと。で上はまああっちのシンジケートこっちのシンジケートから次々人出してくるということで、ですから上はたらい回し政治やって下はいつまでも苦しんでたと。でも今回まあ時来たりだな。まあトランプたちのすごい努力がもちろんそこにあるわけですが、その前提としてねやっぱりですね、明脈つけてきたと思いますね。もうなんか一部特権階級が持ってる固有の情報固有の技術がもうなくなってきて、で人々も情報を知りですね能力上がってきて、上と下の言ってみれば能力格差情報格差がどんどん縮まっていたんですね。で上はだからこう自分たちで引き締めしますから、上で仕事をした人たちが下にどんどん動いてって実情をね全部知らせるし、下の実力もだんだん上がってったわけですよね。まあそれは歴史の必然って言っていいと思いますよ。歴史の必然でね。でここでだからそれ逆転したということで、ですからそのまあ、あのボトムアップっていうものがですね政治を取り返せるんだと。で今までそれ一番邪魔していた上の方ですね、まあディープステートとかこういう類のものが本当に消えたんだというところはすごく重要なところだと思いますね。まあトランプたちがトランププーチンにひっくり返してくれたおかげで、これからまあ誰がやってもですねそこはかなりまあできそうな成功しそうなところに来たんだと。もうそれは本当にそう思ってよろしいと思いますね。それからあのトランプ氏面白いのは、ヒスパニックとかですね黒人とかですね、あの多民族いわゆるホワイト白人のですねキリスト教徒以外の人たちからもかなり強い支援を受けてるんですね。イスラム教徒もそうですね。まあ、結局だからその政治ということを言った場合ですね、思想信条っていうものをですねまあ振りかざすことはやっぱりそれはまあね、中世以前の政治に戻しちゃうわけでありまして、それはもはやできないわけで、やっぱり今住んでる人たちの幸せをね民族宗教問わずこれを増進するというところが政治の一番の根底でありますよね。で結局だからその白人以外の人たちがトランプ支持したのも、まあ、例えばあのあれですよね、不法移民のおかげでですね随分低い給料をねにあの晒されていたとかね、不法移民に仕事は奪われてたというところも結構あったし、それからやっぱりあの何て言いますかね、白人のエリートに嫌がらせされてるところが多かったわけですね。差別されてね。でそういうのに対する反発もありましたから、まあそういうのを壊していこうと、まあ、ディープステートに ね, いじめられてたわけで、それはみんな同じですから、白人も黒人もみんな同じですから、まあそれを壊すために一緒にやりましょうというと、まあ、それは非常によくわかる話ですよね。だからその、まあ、政治というのは宗教とか民族の違いありましても今どうするかという非常に現実的な部分で横につながるということでありますからね。それが政治の基本ですから、まあ現実的なところで横に利害が合えばね一緒にやっていこうということでありますからね。それでまあ連携できたと。したがって今のようにほんのわずかの 1% の大金持ちと既得権益と 99% の貧しい民ということだったら、 99% のところは思想信条それから宗教を超えて横にいくらでも連絡できる、つながれる可能性に満ち満ちてるということですね。だから本当にあのやればできるし、それを潰そうとする悪党たちをトランプたちが潰してくれたってことね。ディープステートそのなんかメディアとか金融とかいろいろありますけども、戦争やとかそれ潰してくれたってことはまあ大変ありがたいことだと、まあ、私も思いますね。で今後のことを考えてもですね、まあ一番上とんでもないのがいなくなって、でまた同じようなとんでもないのが再生するかっていうと、これは無理だと思いますね。やっぱりバチカンっていうことを考えても2000年の歴史の積み重ねの上にね積もり積もったそのまあ、階級社会があったわけですよ。国際的な階級社会がね。で知ってる人は知ってるけども知ってない人は知らないっていうことで、まあ、それこそ2000年やってきたわけで、まああれ同じものがもう一回再生できるかっていうとそれは無理ですね。今回不可逆的な変化だったと思うんですね。 もちろんその一時的にですね悪党は出てくるし、それからその不正なことするやつも出てきますけども、浄化のスピードがすごく早いと思いますね。今まではなんか浄化するスピードよりも悪党たちが繁殖するスピードの方が早かったと思うんですね。情報も足りないとか技術的な格差が大きいとかね、上と下で。でももうその格差もう埋まってきておりますし、逆に言うとね、今みたいな時代は現場の情報があっという間に X で世界中に拡散しますから、変ななんかね、バイアス持ったメディアの変な解説よりも現場の情報を見て考えた方がよっぽど正しいことがたくさんあるんですね。だからもうあれ同じものは多分復興しないと思いますよ。ディープステート同じように復興しなくて、だから何かあってもすぐ吹き飛んじゃうね、悪党たちは吹き飛んじゃいますから、むしろどう再生するかですね。このままバラバラだとですね、みんなはくたびれるだけですから、それをいかにこのプラスの意味で再生していくか、そこが本当の勝負どころになってきます。でそうなった時には過去の経験とか歴史文化 文明に対するその取り組みの考え方ね、何でもデジタルにすればいいっていうところもあるでしょうし、まあ、デジタルはねあまり気に入らないとアーメッシュみたいな人たちもねいるでしょうし、まあそのあたりはだから今度は自分たちの個性ということでいけばいいわけですから、まあとりあえず、ボトムアップで政治を組み立てることができると、邪魔するやつがいなくなったと、国際的にね、ここは非常に大きな、まあ、政治に対する政治のシステム あのクオリティの変化だと、今までと同じにならないということはもうこれ断言していいんじゃないかと思いますね。でトランプ革命まだまだこれやっております。軍事作戦もまだ続いておりますし、この先はしばらくあります。でこれから一番激しいんですね。一番激しいのはこれからですから、とりあえずホップステップジャンプの、まあ、ホップのところが今回の選挙ですね。ステップジャンプってありますから、まあ、まだちょいと慌ただしいんですけども、まあ、ジャンプまで来た時ですね、そのまあ本当にもう誰が見てもですね、まあこれは変わったとしか思えないということで、その時がそれこそ人民三部かな、別に 97% 死んじゃうっていうんじゃなくて、そのホップステップジャンプのジャンプまで来た時に、ああこれがいい時代だと思ってる思える人は100人中3人ぐらいで、97人ぐらいはですねどうしたことかと腰が抜けちゃうとまあいう感じかもしれません。まあでもとにかくね、あんまりひどいのは魂消されるようでありますが、そうでないとなければ、まあ、順次ですね新時代に適応していきますから、まあとにかく何やるんでももう上は何もないですからね。上が一番先にそのホワイトカラーのね特権階級は先に吹っ飛んじゃうわけですから、まあそれはボトムアップでやるしかなくて、やっぱり横のリーダーシップですね、横型リーダーシップを駆使する人が多分これから成功しますよ。まあこれは学ぶことは当然できますからね、学んでいただいたら本当によろしいと思いますけども、まあ自でできる人も決して少なくなくて、やっぱり横型リーダーシップでつないでいけばいいということですね。で政治っていうのは非常にその国によってその意味が違うんですね。やっぱり中央集権でないと成り立たない国もあるし、日本みたいにボトムアップでいかないと結局長続きしない国があるんですね。上からなんか一方的にやったらもうあっという間に終わる国が日本はそういう国ですよね。安倍派見るとわかるでしょう。安倍派なんかだから実質的に10年行ってないじゃないですか。ねえ10年も続かなかったと思いますよ。あれソ連なんかだってあれは80年行かなかったかな、70何年ぐらいだねえ。まあそんなもんで終わっちゃったし、まあいずれもまあ国によってちょっとやっぱりスタイルが違うんですね。でもまあ政治っていうのはやればできるんで、日本も例えばね南朝方なんていうのは本当にボトムアップで横に広がりながら日本中連携組んでましたしね。それから加賀の一個一揆ですね、まああれ南朝方の武将が入ってたそうなんですけども、まあいわゆる武士階級ではない人たちが、まあ、100年にわたって、まあ、統治やってるわけですね。我が国はだから本当にボトムアップで政治動かすということについてはものすごく深い歴史があって、ここをちゃんとやらなきゃダメですね。まあ石破さんも地方創生なんて言ってんだから、地方こそねそのボトムアップの原点なんだから、もうちょっとしっかりやらなきゃダメでありましてですね、何をオロオロしてるのかと思うんですけどね。まあもう自民党はちょいと難しいわね。あれね、地方でも信任されない、アメリカからも信任されない、上からも下からも信任されないんですよ。だから行き場がなくなっちゃって右往左往してるんです実は。あれね、 もうまあなんか本当にね、わかるでしょ、あのすり鉢の底で行き場所がなくなっちゃって、で有権者にぐりぐりぐりぐりね、あのすり鉢の底ですられちゃってですね、どんどん小さくなっていくと、まあ、そういう状況で、まあ、あれはちょっともう難しいですね。まあでもとにかくですね、アメリカの革命もホップステップジャンプで、これからステップジャンプ行きますから、まああれもいずれね飛んじゃうんでしょうし、まあ時代は来たと思いますよ。まあ皆さんこれはね頑張っていったら面白い時期じゃないかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、トランプの圧勝はボトムアップの圧勝ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。